お前の恋人を俺は。そう思った瞬間、自分の胸の奥で何かがきしんだ。俺はなぜこの女の目に喪失を見た。どうしてそれが相馬という名前に結びつく。脳が追いつかないまま、言葉だけが先行していた。ただの記憶ではない。思い出せるはずのない情報がまるでどこかから滑り込んでくる。目の前の女性、片倉京子。その表情、その立ち方、その瞳に浮かぶもの、それが誰を失った女の瞳かなど知るはずもない。だが確かに、椎名の内部で何かがつながった。まただ。この感じ。無意識のうちに椎名の右手が自分のこめかみに触れていた。そこにはかつて受けたある処置の跡がある。金属片のような感覚。眠れぬ夜の圧迫感。情報ではなく感覚が流れ込んでくるような奇妙な現象。
記憶じゃない。
陳家は政治としての過去、椿山でのあの研究と鍋島能力、視線による一瞬のトリガー、対象の内部情報の断片がこちら側に滑り込んでくる。それは能力ではなかった。むしろ制御不能な呪いのような代償だった。
ああ、そうか。俺は見てしまっていたのか。
京子の視線を受けたことで、彼女の内部に眠る記憶、相馬天音との関係、その喪失、そしてまだ言葉にされていない痛みが椎名の中にわずかに浸透していた。その思考の最中、黒田が小さく声を漏らした。
陳家、お前。
だがその続きを言うことはなかった。椎名の目に京子がまっすぐこちらを見つめる姿が映る。彼女の目の奥に宿るのは怒りか、困惑か、あるいは悲しみか。
俺はいつの間にか見られていたのかもしれんな。
彼女の瞳に宿る静かなもの、それは憎しみでも怒りでもなく問いだった。何のためにここに立ち、誰を見つめ、何を知ろうとしているのか。その問いの正体が椎名の中にわずかに浸食してくる。その瞬間、ふと、
そうな、
名前が頭の奥でこだました。思わず眉が動く。
なぜだ。なぜこの名前が。
声に出してはいない。だが確かに思考の中にそれがあった。さっきからどこかで耳にしたような響き。だがそれは記憶ではない。明確に聞いたことのないはずなのに、まるで染みついているかのように自然とそこに浮かんできた。
京子と一緒にいた男。あいつの目の奥に残っている男の影。 それが相馬。
彼は考える。
ああ、これは俺の記憶じゃない。感情の残滓。
そうとしか説明がつかなかった。
俺は誰かの記憶を引いたのか。
椎名は唾を飲み込んだ。かすかなめまいとともに冷たい汗が椎名の背を伝う。
お前の恋人を俺は。
彼の視線が揺れる。続けて椎名はぽつりとつぶやいた。
相馬。
京子の心臓が止まるかと思った。一歩二歩、にじり寄るように進む。聞き間違いかと思った。だが確かに彼の唇が相馬の名を形作った。
今なんて言った。
京子の声が震えた。黒田が息を呑む。
どうして天音の名前をこの人が。
黒田がようやく言葉を絞り出した。
京子、こいつは。
言い切れなかった。言えるはずがなかった。京子の目に黒田の沈黙が映った。そして再び椎名の視線が京子に向けられる。罪悪感でも懺悔でもない、ただ何かを確かめるような目。
あなたは
誰
なの。
京子の問いは鋭くもなく責めるようでもなかった。ただ答えを求める声だった。それが何よりも残酷だった。
俺は誰だ。
椎名の内側で記憶と認識がせめぎ合っていた。自分は陣川誠司だが、同時に椎名でもあった。記憶の底にもう一人の自分がいる。その声が、目が、手が次第に干渉してくる。椎名は黒田へと目を移す。黒田は椎名を怪訝な顔つきで見つめていた。口を開くこともなく、まるで何かを測るように、その視線はじっと動かなかった。次に吉川。こちらも無言のまま椎名と京子の間に漂う張り詰めた空気を感じ取っていた。眉間にかすかなしわ。射撃の緊張ではない、人間関係への警戒。拳銃に手をかけることもせず、だがいつでも動ける姿勢で距離を保っていた。そして京子、雨に濡れた髪、泥が染み込んだアウター。それでもその瞳だけはまっすぐ椎名を見据えていた。恐れではない、怒りでもない。そこにあったのは理解に及ばぬ者に対する覚悟のような静かな光だった。椎名の視線がゆっくりと周囲に転じていく。歩道の境界はすでに消え、水は膝近くまで達しつつある。逆流する水温がビルの隙間で反響し、崩れかけた壁の向こうでは重いものが流されていく音が絶え間なく続いていた。
ああ、長くは持たぬか。
雨は激しさを増している。 近の建物ごと押し流されるのも時間の問題だった。この状況で誰が味方か、誰が敵か、何を捨て何を拾うか。椎名の体がわずかに傾く。水の重さか、罪の重さか。終わらせるか。突然の破裂音に京子は思わず身をすくめた。直後黒田の右足に激痛が走り、吉川の脇腹にも熱を感じる。二人の体が一瞬沈み、泥の川に膝をついた。撃ったのは陣川誠二だった。表情は冷たく、目だけがどこかすでに遠い場所を見ていた。
陣川、何を。
黒田が叫ぶより早く、椎名は最後の一発を京子の足元に打ち込んだ。京子は声も出せず、わずかに後ずさりしながら、ただ椎名の顔を見つめた。行け。椎名の声は静かだった。あまりに静かで、雨音よりも遠くに聞こえた。邪魔すんな。黒田は肩を押さえながら睨みつけた。
お前何をしようとしている。
椎名は答えなかった。ただ空を見上げる。銃を下ろし、濡れた髪を払い、そして言った。
俺が始めたことだ。終わりくらい俺の手でやる。
その一言に黒田は言葉を失う。吉川も拳銃に手をかけることなく、その目だけで椎名を追った。京子だけがなお問いかけていた。
あなたは。
椎名は振り返らない。濁流は確実に迫っていた。歩道の境界は消え、泥水は膝を越えようとしていた。崩れかけた壁の向こうでは救助班が避難者の誘導を続けていた。だが椎名はそこには向かわない。彼が向かったのは逆側、瓦礫の奥、最も水かさの増した方向だった。
椎名、
黒田が叫ぶ。
戻れ。そんなことを知っても意味なんか。
その声に椎名はようやく一度だけ後ろを振り向いた。
意味なんて最初からなかったよ。
彼の背中は決して崇高でも英雄的でもなかった。ただ一つの破滅を引き受けた人間の背だった。逆流に逆らうように、だがどこか帰っていくように、その背中はゆっくりと沈んでいった。戦場から生まれ、記憶に狂わされ、全てを壊しながら生き延びた男。その終着点は泥と血と記憶の海だった。そして遠ざかるその影に誰も追いつけなかった。椎名正樹、あるいは陣川誠司。人間の名を持ちながら人間ではいられなかった存在の最後の姿を三人は。
五ノ瀬、いかがでしたでしょうか。
ご意見やご感想があればポッドキャストのレビューや X からお寄せください。皆様の声は非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてここからは少しだけ制作者闇と船 F からのお知らせです。実は今全く別ジャンルになるんですけれども、48歳から家を建てるおじさんという新しいシリーズを準備しています。まあタイトルの通り、まさに自分の家をどうするかという話なんですけれども、まだ何にも形にはなってはおりません。それでもいずれちゃんと始めるつもりですので、その時にはまたご案内させてください。ではまた次回のこの線でお会いしましょう。ごきげんよう。